皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康原先生と私総司で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして京都府立医科大学眼科特任助教の加藤博明先生にお越しいただいております。加藤先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回まででですね、こうやっぱりこれから、まあ、これからというか、まあ、今までもそうだったのかもしれませんけど、特にこれから医師として生きていく上で、やはりその個人としてそのどう社会に関わっていくか、でその上で例えば医師免許もそうだろうし、あるいはそのどっかの何かの組織に所属することも、自分で法人を持つことも、その個人として生きていく上での何ていうかこう、まあ、手段であるというふうに、まあ、考えられるかなというふうに思うんですが、なんかこう加藤先生にぜひお伺いしたいんですね。ある意味、まあ、そういう生き方をしていると名刺がいっぱい出てくると、
はい、
いっぱい名刺を持つことになると思うんですけど、そのなんかこういっぱい名刺を持つことってどういうことなのかなとか、あるいはなんかなんで持ってるのかなとか、持つことでその加藤先生の生き方がどういうふうに変わってきたのかなっていうふうなことをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、どうですかね。
いっぱい名刺を持つことで、いや僕自身は一言で言うと楽しいと。でいっぱい名刺を持つことでいろんなことを、いろんな場面に行けるわけなんですね。だから、いやさっき言ったお金的なデメリットはあったとしても、それはちょっとだけ置いといて、だからそういうビジネスの人とかと、例えばずっと臨床してたら出会えなかった人とかと出会ったりとか、なんか、今医療機器とか製薬会社のとことか、製薬企業とか、まあ、ベンチャーですけど、そういうところとかもこう手伝ったりしてると、そうすると PMDA に行ったりとか、あと機器だったら、医療機器のやつとかだったら、まあ厚労省とか行ったりとか、あと、遠隔医療のやつだと経産省とか総務省とか行ったりとか、あと議員の人とか話したりとか、まあ、特に今遠隔医療だとそこネタになってるので、自民党に呼ばれてなんか自民党行ったりとか、なんか、いろんなことをやってやらせてもらって、いっぱいの名刺持つことでいろんなところに顔を出せたり、して自分の知らなかった人とかと知り合えたりし、自分の、まあ、こういうことがあるからってまた自分を勉強したりするので、結構ですね、いや楽しく生きてるなという感じです、はい。
なんかその
そういう答えを期待、
まあ、なんかそういうこうあれなんですよね、こう、まあ、それぞれの名刺がそれぞれいろんなこうなんか扉というか ドアのキーというか、
うん、
それがあって、
いや、いろんな
っていうか、
いろんなところに広がってってると思います、
うんうん、徳田先生、はい、いかがですか。
そうですね、まあまあ、名刺っていうのはですね、単なる紙かもしれませんが、その名刺の数だけソーシャルコントリビューションのね、役割を持っているわけですよね。で、これだから会社に属している、 NPO に属している、社団法人に属している、まあ、学会も実はあれ社団法人なんですけど、学会にも属してるけど学会活動してるというのは社会貢献じゃないですか。
はい、
そういう社会貢献をいろんな角度からいろんなその役割でやってるって。でしかもそれが単なる足し算ではなく掛け算にもなり得ると思うんですよね。それは同じ人が複数やることによって相乗効果になると思うんですよね、
うん。
でまあ、それプラス本人にとのまたセルフエフィカシーっていうね、自己効力感にもつながると思うんですよね。やっぱりそういったネットワークが広がると、ソーシャルキャピタルもぐーんと良くなると。で、そうすると、まあ、健康にもいいと、こういうふうに思いますよ。
なんか、あえて、ちょっとこう聞きたいところなんですけれども、なんか、例えばいろんなこう立場があったら、じゃあお前誰やねんみたいな、そのことって結構多分言われると思うんですよね。なんかこういろんな名刺を持ってる人よりも、なんかどこどこ大きい大企業の部長みたいな言う方がなんか分かりやすかったりしますよね。でこう そういうところってどうなのかなと思う。つまりその今のね、こう多分その医師で臨床医でずっとやってきましたっていう言う方が、あるいはなんか医師でこう起業家である教育者でどうのどうのみたいな言うより、なんかまあ分かりやすかったり、なんかそういう風になんか世の中的にも、じゃあお前は誰なんだみたいなことをに答えやすかったりするんじゃないかなっていう風に思う部分もあるんですけど、なんかそういうところってどうなんですかね、徳田先生とか加藤先生とか。
まあ加藤先生にお聞きしたいですね。
はい、
僕はなんか何回もあれかもしれないですけど、いろいろやってるんですけど、やっぱり自分は、まあ、自分の一番コアなところは失明する人を一人でも減らして、減らして、まあ、目の健康な社会を作るっていうことをやっていきたいというところが全部コアにあって、でなので、まあ、僕自身はどこでやってるというのは眼科医だという、そういうふうな自分のアイデンティティがあると。でそのアイデンティティとか、まあ、僕のメンターである教授とかと喋ってると、まあ、それを分かりやすくするために、まあ、さっきから今日何回もこう紹介いただいているような特任助教のポジションだけ上げようかということで大学からちょっと、もらっているっていうような件もあるんですが、あれですね、やっぱりそのこうさっき言った機器というか、まあソフトウェアのところでやってても、最終的に今はまあ違うことやっても、なんか緑内障のそういうことをやりたいなとか、まあ今のやってるところからこうノウハウを得て緑内障のものを最終的に作っていきたいなとか、薬のやつもこう目の緑内障の神経保護につながるような薬とかを今作ってるような会社ともあっていますし、遠隔用とかもなんか、日本、まあ、眼科とかって今遠隔医療とか、D2P で、まあ、患者さんに直接届けるやつだと、やりにくいかもしれないけど、それを、どういうデバイスがあったりしたら届けるようになるのかとか、医者と医者をつなげる非眼科医とか、まあ、医者と医者をつなげるやつで、専門家と非専門家をつなげるやつとかでも眼科とかを、どういうふうにしていくといいのかなとか、なんかそういうところから実は結構自分は始まっていて、まあ、そこからもう少し総論とか、話をすることになってば眼科じゃない部分を話してたりするんですけど、結局自分の動いてるところって、いや大学4年生ぐらいに決めた失明する人を一人でも減らしたいなというところが何でも根底にあって、うん、そこで学んだことを、まあ、自分だけでシェアしてるのはあれなので、人に、教え出したらなんかいろんなところ散らばっていってるように見えてるっていうところが今自分の、現状だと思います。
なるほど。なんかそういう意味ではやっぱり今までのお話まとめると、やはりそのこう個人として生きるということは、そのなんかこういろんなまあ名刺を持って、あるいはいろんな立場で生きるということではなくて、多分なんかこう個人として生きるってことはこういう立場の人間ですよっていうふうに言うのではなくて、こういうことがやりたい人間なんですよっていうふうなことを、まあ、説明しながら生きていくというか、なんかこういうことをやりたい人間なんですっていうことを、まあ、表明しながら生きていくってことなのかなっていうふうなことをちょっと思いました、うん、ちなみに徳田先生いかがですか。
いや、もうまさにおっしゃる通りです。だから私も、うん、まあ、いろんな法人を立ち上げてますけれども、
うんうんうん、
総合診療的な教育と研究を一貫してやってるわけであってですね、会社もそうですし、NPT もそうです。全部それにつながってるわけ。
で、そこでやってる過程でなんか学んだことは自分だけで、うん、まあ、なんか苦労して結構、学んだことやったりすることもあるので、それは、まあ、せっかくやったらみんなに共有しましょうっていうことで共有しだしたら、なんか、いや、眼科じゃないことも加藤なんか教えてるんじゃないかみたいな感じで見られたり、けど、うん、っていうような経緯でなってるだけやと、自分の中では思ってます
ね。そうですよね。やっぱりこう自分のこう、なんていうか、まあ、コアにある部分を突き詰めていく上で、まあ、いろんな、こうチャンネルを、まあ、多分できたんだと思うんですけども、今度は逆にその得てきたものをいろんなチャンネルに載せて、それをこう伝えていくっていうことも今加藤先生にしても徳田先生にしてもこう取り組まれてるのかなっていうふうに思いました。でちなみに徳田先生は、まあ、こんなな ん, かなんかこう軽く聞いていいのかわからないですけど、その徳田先生がこう総合診療を、まあ、その一貫してそのこう研究とか臨床教育、そのビジネス、あるいは、まあ、 こう法人活動みたいなところでやられようとし、まあ、なぜしてるのかなみたいな。
なぜですね。
はい。どういう、
まあ、
こう
ある、それは私が医師に、まあ、なって最初に研修した時に、うんうん、総合診療が素晴らしいというふうに思ってね、
うんうん、
でそれが目の前のタスクの患者さんのニーズにもう合ってるというふうに確信したからですよね。まあ、その当時は1990年ぐらいの頃でしたからね、まあ、総合診療という言葉もない時代でしたけれども、まあ、ジェネラルに守備範囲を広く見るということが目の前の患者さんのニーズに合ってるということが分かってて、その後まあ沖縄の離島とかに行ってそれを確信しましたが、まあ、それをまあ全国展開で今やって教育と研究もやってると。一般の人の教育健康を教育ですね、健康情報なども発信したいなと思ってますけど、
うんうん、
まあ、そういったこともやってますよね、
うんうん、
そういうこと。
はい、なんかいや最近それで、いやもう本当になんか、ああいや本当に、いやすごい勉強になりました。なんかこう最近すごく思ってることがありまして、なんかちょっとこう脱線するかもしれないですけれども、なんかこうよく、まあ、よく言われるのがそのなんかこうまあ、How よりも What よりも Why が大事だっていうふうになんかこういろいろ言われると思うんですよね。そのなんかどういうふうにやるかよりも何をやるかが大事で、何をやるかよりもそのなぜやるかが大事だっていうふうに言われるっていう風なことが、うん、まあ僕も今こう、まあ、ある種就活中なので、まあ、そういうことをなんかこうなんで医者になろうと思ってるんですかとか、ある医者になって何したいんですかみたいなことを、まあ、問い直すきっかけにはなってるっていうふうには思うんですが、でやっぱりこうじゃあ Y ってところ僕最近考えるのは、その Y にも2つあって、多分そのこう説明可能な Y と説明可能じゃない Y みたいなところがあると思ってて、なんかこう世の中の人は結構そのなんか説明可能な理由みたいなものを求められるなっていうことを思うんですね。なんかこうなんでやりたいの、なんでそれが意味があるのみたいなことを、なんかこうその人に納得する形で言わないと、じゃあ別になんか、まあ、それ価値ないんじゃないのっていうふうに言われることもなんかあるような気がして、それよりもなんかこうそれも大事なんですけれども、まあ、なんかシンプルに、まあ、ロマンとか、あるいはそういうふうに自分が思ったとか、なんかあんまり説明できないけれども、なんかこれが大事だと思ったんだみたいなこともその理由に含めてもいいんじゃないかなっていうふうになんか最近思っていて、なのでまあこう、まあ、他人から共感得られるかどうかとか、あるいはその説明できるかどうかとか、あるいはそのなんかこう納得できるような形で説明できるかどうかっていうだけではなくて、まあ自分が本当にそれを価値を見出せるかどうかとか、自分が本当にそれをやりたいかどうかとか、ロマンを感じるかどうかみたいなこともまあ、同じぐらい大事なのかなというふうに最近なんか思って。
いやそうだと思いますよ。
そうだと思います、
うん、まあ、それで素朴でいいじゃないですか
ね。
それをね、なんか誰かに第三者とかね、誰かにそれおかしいんじゃないのと、うん、いうことを考える必要ないんじゃないんですか、
うん、ですよね。
なぜそう考えるの。
あ、まあなんか
で例えばあるスポーツをやりたいからやってると、
うんうん、
でそのスポーツをやるという動機はに正当性あるのかみたいな、そうそうそう、言わないあれも。
そうなんです
ね。あ、このスポーツ好きなのでいいじゃないですか。
そうそう、まあ、あとやっぱり特にその多分意思っていうところも多分その、そういうこう説明可能性を求められるみたいなところが大きいと思ってて、そのなんかこうなんで医者になったのって、やっぱある程度そのなんかこうこうするべきとか思われることあるわけじゃないですか。ちゃんとこうなんかまあ、なんとなくの理由ってあんま認められないようななんか印象がちょっとあって、そのなん
で僕とかも 100% そっちのもうなんかロマンみたいな感じで生きてるし、先週もちょうど医局旅行で京都に帰って医局の先生とかで会ってるけど、加藤何すんのって説明を求められるけど、いやもう将来わからんけど今起きてますみたいな感じですいや今これが将来的にこうなると思って、いや多分、いやどうなるかわからないですけどみたいな。
いや、やっぱりそのこのポッドキャストの一つのその何だかテーマにもなってくると思うんですけど、やっぱりこう意思って、まあ、こうするべきとかこうあるべきとか、なんか言われ やすいポジションでもあるような気がするんですね。そのなんかこうあのそんなねどっか某テレビ局に就職するんじゃなくてちゃんとこう病院に行けとかなんかそういう世の中ですよね。
まあ、
なんか、
まあ、ありましたね。
なんかそういうべき
の人いたん。
いますよね。本当いっぱい。なんかあのこう電通とか行くんじゃあすみません電通とか行くんじゃねえとか、いやなんかそういうべき論じゃなくてなんかあなた何がしたいのかっていうことを、まあ、みんなが持ち寄ってなんかねいい世の中にしていけばいいんじゃないかみたいな、そういうことを発信するポッドキャストでやってもいいですよね、徳田先生。
うん、本当におっしゃる通りだと思います。なんであの他の人の進路についていちいちねあのこう非難するかっていうのがよく分かる。例えば何医学部出たい人が電通行っていいじゃないですか。
そうですよね。
電通の人の健康管理をちゃんとやればいいじゃないですか。その6年間の医学知識を使って。だから電通の社員にとって良いあの健康効果を得られるんであれば、その電通のサービスも良くなってね、うん、国民がハッピーになるんじゃないですか。
う
ん、そういうポジティブに捉えるってことできないんですかね。
うんうん、なんかやっぱりそのなんか個人として生きるってことは、まあ、そういうもうべき論への挑戦だと思うんですね。そのなんか
いや逆に言うとね、はい、あのその何テレビ局何フジテレビですか。
TBS だと思うんですか。
はい、TBS ですか、はい。私が思うにはですね、もっとテレビ局に医者が入るべきだと思いますよ。うんうん、というのはね、テレビ局のあのとんでも情報が多いじゃないですか。
はい、
とんでも健康番組がね。
うんうん、
あれを全部ちゃんとその医学知識がある人がね、うん、ちゃんとそのそれをね、科学的エビデンスがあるのかっていうのをちゃんとですね、
うんうん、
あの市川さんぐらいのレベルの人がちゃんとそれ指摘して、ね、うん、やってほしいですよ。
はは。
だってあのアメリカの ABC とか NBC とかね、まあアメリカのね例を出してもあれではありますけれどね、
うんうん、
ちゃんとそういうあの MD とか雇ってね全部あのチェックさせてるんです。
うん、
あのそのちゃんとしたジャーナリズムを目指してるためにとんでも番組多すぎじゃないですか。
うん、
それでまたあの国民に影響を与えてますからね、民放。それちゃんとそういうあの、うん、アカウンタビリティを持たないといけんと思います。そのためにもね医者を雇うべきだと思いますけど私。
うんうん、いや、まあなので多分そのこうそれは多分こう、まあ、あの報道っていうことの一つのまあ、あの トピックでもあると思うんですが、まあ、徳田先生とか今の加藤先生の話を聞いて思うのはやっぱりこう何かその医師だからこうしないといけないみたいなその勝手な天井を作らなくてよくて、多分まあなんか自分のやりたいこととそういう医師とのキャリアを掛け合わせて多分まあ、本当に無限にできますよね多分。まあ、医師で音楽家とかもできるだろうし、医師で画家とか、まあ、そんな山のようにいますよね多分。まあ、今までの歴史でも手塚治虫とか森鴎外とかねいっぱいいますもんね先生。だからまあ
だってあの台湾を作った人も
ああ
元医師ですからね。
台湾を作ったってと
え
どうだえそだ誰ですか。
あの中国からほら台湾に渡った人のあの政治リーダーの人も
孫文ですか。
え そうそうそう
辛亥革命の辛亥革命
そうそうそう
孫文はい
元医師でしょ、
うんうんうんうん、
であの元医師多いですよその、
うん、
国のリーダーになった人も、
うんうんうんうん、
はい、まあ、あと小説家もいるじゃないですかあの森鴎外さんとか、
手塚治虫とか、
はい、でそれで手塚治虫さんもだからあの国民に夢を与えたじゃないですか手塚治虫さん、
うんうん、
ね
まあなのでね加藤先生いかがですか。
えいやなんかあそういう風になれるといいなって思ってますね、
うんうん、
っていう浅いコメントですいやなんかだからあの僕思ってるのは、今こんなになろうとか今いやもうこれも言われてることですけど今こういうやつになろう僕今36歳になったんですねこの6月ぐらいで。で、まだまだこう60まだ20年やっても56歳、30年やって66歳で多分60歳ぐらいになってあと25年後ぐらいって今考えてるような仕事じゃないような仕事が医者やってるやろうなって思っていて、だからまあ凝り固まってるとそういうところに いけないかもしれないので、こういろんなところに顔出しながら、あ、これだなと思ったらそれやってみようかなっていう、感じで待機してるっていう人生ですね。
なんか今止まりました。
止まりましたね。
あ、すいません、あの
なんかあの、あ、映像が入ると、
失礼しました、はい、あ、僕あの今ちょっとマイク切ってました、すいません。で、あのちょっと最近のこうトピックにもあのなってるかなと思うんですが、やはり、まあ、あの日野原先生もそういうこうあの、うん、まあ、毎年毎年というか、うん、あの常に挑戦をされてきた方だ、そうそうなんだというふうに、まあ、まさに、まあ、あの我々の大きなロールモデルだというふうに思っていて、だから、まあ、目の僕も最近その思うのは、なんか、まあ、あのこうか、まあ、昨日というか、その今までのこう連続の中で生きていかなくてもいいかなっていうふうに思ってて、そのなんかね、一貫性とか、まあ、必ずしもなくてもいいし、まあ、それがなんか多分どこかで、まあ、一貫した何かストーリーになる瞬間があのいずれ来るのかもしれないと思うんですが、なんかこうあの勝手にあの、あ、自分にはこう今までこうしてきたし、あの明日にも同じことをするしかないんだなみたいなことを思う必要はなくて、まあ、なんか毎回毎回、あ、じゃあどうしようかねみたいな、そういうこうなんか柔軟性とか、あるいは変わることができる部分みたいなものを持っててもいいんじゃないかなっていうふうなことを、なんかあのやっぱり、まあ、日野原先生のこう生き様とかいろんな先生方との話からなんか学んだような気がします。
うん、素晴らしい、ね、
素晴らしい、素晴らしい、なんか変わってきてる気しますしね、世の中、
うんうんう
ん、そんなことないですか。
うん、うん、ちなみに徳田先生がこうあのこの、まあ、何十年間かあのおられて、そういうのもやっぱ変わってきていますか。
そうですね、まあ、あの冒頭にも私申し上げましたけど、昔はもう医学部卒業したらその出身の大学の医局に入ってね、そこで関連病院回ったり、まあね、学位を取ってどうこうと、でそれ以外の人たちがアウトライヤーってね、まあ、そういう構図だったのがもうこの15年で相当変わりました。特にやっぱりマッチングの導入が大きいですね。それで自由にあの行きたいところに行けるようになったと。で、まあ、その後、まあ、大学に戻ったりいろいろありますけれども、まあ、それぞれね、いろんな動きをしてますよね。若い人が自由に動けるようになったっていうのはいい話だと思いますね。あの、だから医学部も人気出たんじゃないですか。そういうところもあるんですか。今まではもうね、その、白い巨頭に入るっていう、その暗いイメージがありましてね、医学部。
なんかそういう意味ではこうあのなんか、先ほど加藤先生が、まあ、加藤先生はこう自由、まあこう個人として生きて、でいろんなその領域をつないでいくことを間に立ってやっていかれるというふうにお話しいただいたと思うんですけど、なんかこう金属結合もそうだと思うんですが、金属原子が、まあ、いくつかあって、その間を自由電子がこう飛び回ることによって多分結合力が増すように、そういう意味ではなんかいろいろこう自由電子みたいな生き方も一つのなんていうかこう意思のあり方なのかなっていうふうになんかこうあの感じました。はい、です。そんな感じであの徳田先生、加藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。